ルカの福音書24章第13節。ちょうどこの日、2人の弟子がエルサレムから11キロメートル余り離れたエマオという村に行く途中であった。そして2人でこの一切の出来事について話し合っていた。話し合ったり論じ合ったりしているうちに、イエスご自身が近づいて彼らと共に道を歩いておられた。しかし二人の目は遮られていて、イエスだとは分からなかった。イエスは彼らに言われた。歩きながら二人で話し合っているその話は何のことですか？すると二人は暗い顔つきになって立ち止まった。クレオパという方が答えていった。エルサレムにいながら近頃そこで起こったことをあなただけが知らなかったのですか？イエスがどんなことですかと聞かれると、二人は答えた。ナザレ人イエスのことです。この方は神とすべての民の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに私たちの祭司長や指導者たちはこの方を引き渡して死刑に定め十字架につけたのです。しかし私たちはこの方こそイスラエルをあがなってくださるはずだと望みをかけていました。事実そればかりでなく、そのことがあってから3日目になりますが、また仲間の女たちが私たちを驚かせました。その女たちは朝早く墓に行ってみましたが、イエスの体が見当たらないので戻ってきました。そして御使いたちの幻を見たが、御使いたちがイエスは生きておられると告げたというのです。それで仲間の何人かが墓に行ってみたのですが、果たして女たちの言った通りでイエス様は見当たらなかったというのです。するとイエスは言われた。ああ愚かな人たち、預言者たちの言ったすべてを信じない心の鈍い人たち、キリストは必ずそのような苦しみを受けて、それから彼の栄光に入るはずではなかったのですか？それからイエスはモーセおよびすべての預言者から始めて聖書全体の中でご自分について書いてある事柄を彼らに解き明かされた。彼らは目的の村に近づいたが、イエスはまだ先へ行きそうなご様子であった。それで彼らが、一緒にお泊まりください、そろそろ夕刻になりますし日も大方傾きましたからと言って無理に願ったので、イエスは彼らと一緒に泊まるために中に入られた。彼らと共に食卓に着かれると、イエスはパンを取って祝福し、裂いて彼らに渡された。それで彼らの目が開かれ、イエスだと分かった。するとイエスは彼らには見えなくなった。そこで二人は話し合った。みちみちお話になっている間も、聖書を説明してくださった間も、私たちの心はうちに燃えていたではないか。すぐさま二人は立ってエルサレムに戻ってみると、十一使徒とその仲間が集まって、本当に主はよみがえってシモンにお姿を現されたと言っていた。彼らも道であったいろいろなことや、パンを裂かれた時にイエスだと分かった次第を話した。それでは、目が開かれてと題しまして、近藤吉也牧師による説教がございます。
このイースターの礼拝、開きます聖書の箇所として選ばせていただいたのが、ルカの福音書の24章の13節から35節までのこの箇所でした。この場面はですね、エマオ途上と言われるその場面、二人の弟子たちエルサレムからエマオという村へと歩みを続ける二人の弟子たちの姿、そしてその弟子たちがイエス・キリスト、復活のイエス様と出会ったその場面を描いた、そんな箇所です。私はずっとですね、このエマオ途上と呼ばれる場面、 何かですね、こうエマオという村に向かって遠く遠く旅を続けている2人の旅人をイメージしていましたけれども、しかしですね、この24章の13節の最初に書かれていることから考えますと、エルサレムから11キロメートル余り離れた村であった、まあ、今日の朝の礼拝でもですね、11キロという距離がどのくらいの距離なのかなんていうことを朝の礼拝に出た方々と一緒に考えていたんですけれども、大体ですね、まあ、2時間ちょっとの距離ではないだろうか、大人の足でですね、徒歩2時間ちょっとの距離ではないだろうか。そうしますと、何か旅人というよりは、おそらくこの2人はエマオ、この村に自分たちの家があった、そんな2人ではなかったか、そのように思うんです。彼らはエルサレムから自分たちが住んでいたであろうそのエマオという村に帰る途中であった。しかもこの場面はですね、あの十字架の日からそう長く経った、日数が経った時ではありませんね。この13節の初め、ちょうどこの日とありますけれども、このちょうどこの日は日曜日、日曜日です。2日前にイエス・キリストが十字架にかけられて、そして2日後の日曜日朝には、女たちがイエス様の死体がなかった、遺体がなかったという、そういう騒動があり、そしてその午後のこと、夕方前の午後のこと、それがこの場面の舞台の設定です。二人の弟子と言いましても十二弟子ではありません。別の二人の弟子、イエス様に従ってはいた、十二弟子ではなかったけれども、通常イエス様に従っていたであろう二人の弟子が復活のイエス・キリストにお会いしたという場面ですね。イースターの時にしばしば開かれるこの箇所ですけれども、私たちに一体この箇所は何を語りかけているのか、この箇所を通して神様は私たちに一体何を語りかけておられるのか、このイースターの日曜日、今日はですね、一つの点に集中してお話をしていきたいと思います。一つの点、それはイエスとは一体誰なのかということ、イエスとは一体誰なのかということ、あなたにとってイエスとは一体誰なのかということです。早速今日の本文に目を向けていくことにします。本文に耳を傾けていきたいと思います。ここに登場します二人の弟子、この二人がどのような存在だったか、まあ、一説によるとですね、この二人は夫婦ではなかったか、同じ家に戻ろうとしていたから夫婦ではなかったか、そんなですね説があるんです。あるいはですね、その一人の名前がクレオパという名前ですから、名前が明かされています。ヨハネの福音書を見ますと、あの墓に駆けつけた女たちの中の一人にクロパという人の奥さんがいた、そんなことからですね、そのヨハネの福音書で言われているクロパとこのクレオパは同人物、同一人物ではないか、つまりこのクレオパと一緒にいた奥さんはもうすでにあの墓にいた、墓に駆けつけていったそのうちの一人ではないかなどという説もあるんですけれども、これはですねはっきりとは分かりません。私が思うにあくまでも推測に過ぎないのではないかと思うんです。でも彼らはイエス様のことをよく知っていた、彼らがイエス様のことをよく知っていたということは確かのようです。そして同時に、ただ知っていたというだけではなくて、イエス様を愛し慕っていた、愛し慕っていたということが伺えます。これはまた後で確認をしていきますけれども、しかしこの時エマオという村へ歩き続ける彼らの心を支配していた関心事はただ一つなんです。そして彼らの口に、お互いに語り合うその口に上る話題もただ一つなんです。それがイエス様について、イエス様についてということでした。 たった2日前の金曜日、あまりにも衝撃的な形で目の前に起こったイエス様の十字架による処刑と、その壮絶な死について、そしてそれだけではなく、この日日曜日になってにわかに起こったイエス様の死体をめぐる騒動、墓からイエス様の遺体が消えたという騒動について、彼らはみちみち話し合い論じ合っていたと、そのようにルカは紹介しています。歩きながらですね、夢中になって話すのは危険だと思うんです。私は今まで何回か話し込みすぎてですね、夢中になるあまり電柱ですとか車にぶつかってしまったということがありますけれども、この時ですね、夢中になっていた2人の前に現れたのは、もちろん電柱でもなく車でもなく、この場面もう一度ですね、ご一緒にお読みしたいと思います。15節です。ルカの福音書の24章の15節をご一緒に声に出してお読みしたいと思います。ルカの福音書24章15節、はい。話し合ったり論じ合ったりしているうちに、イエスご自身が近づいて彼らと共に道を歩いておられた、はい。しかしですね、続きがあるんです。続く16節もご一緒にお読みしましょう、はい。しかし二人の目は遮られていて、イエスだとは分からなかった、絵画にもなっているこのエマオ途上の場面ですけれども、教会にもですね、今下に飾られているでしょうか。今は飾られていないそうですけれども、以前ですね、北新カルバリ教会から送られた一枚のですね、絵画があります。もちろんその絵画は高台のだいぶ後になって、高台の画家がですね、その場面を想像しながら描いたものですけれども、その絵画を見ますと、道行く二人と、そしてイエス様と、三人しかそこには描かれていないんです。でもですね、もしかすると他にも同じように道を行く人たちがいたのかもしれないと思うんです。彼らは他にもですね、自分たちと同じように歩き続けている人たちの中の一人ぐらいにしか捉えていなかったのではないかと思うんです。彼らはたまたま旅の同行者となった人物にそれほどの関心も向けなかったのかもしれません。でもそれがイエス様ご自身であったということ、イエス様ご自身であったということ、愛し慕っていたはずのイエス様ご自身を目の前にしながら、そのお方に気づくことができないという彼らの姿をルカは描き出すんです。今日に至るまでの2回の日曜日、先週と先々週と続けて弟子たちの姿を通して礼拝で説教してきました。2週間前の日曜日は、自信にあふれてイエス様と一緒にならたとえ死んだとしても構わない、どこにでもついていくと、そのように力強く宣言したペテロ。しかしすぐに挫折と失望感の中に、自分自身を頼みとしてイエス様についていこうとしたその彼を襲った挫折と失望感。しかしそのようなペテロについて、ペテロのためにすでに祈られていたイエス様の姿、その場面からお話をしました。先週はですね、ゲツセマネの園の祈りの場面です。苦しみもだえてまさに全人類を代表して祈りにおける戦いの最中にあったイエス様、しかしそのすぐ傍らで眠りこけていた弟子たちについてお話をしました。私はどちらもですね、弟子の失態とも言える、そんな姿ではないかなと思うんです。でもですね、私は今日の場面に登場する2人、ペテロとまた十二弟子、彼らと比べてもですね、今日の箇所に登場するこの2人の弟子は、実はこの2人がしていることも、ペテロや弟子たち、人たちに負けて劣らないほどの失 待ぶりではないかとそのように思うんです。イエス様がそこにいながら、そして話しかけられたにもかかわらず、それがイエス様だと気づくことができない。ルカはその理由を、二人の目が遮られていたためだと説明しています。二人の目が遮られていた、これはですね、二人の心の状態を表す言葉ではないかと思うんです。彼らの心は深い悲しみと混乱、失望と絶望に満たされていたため、彼らはまさかここに、自分たちの前にイエス様がおられるとは想像することもできずに、この直後、しかもですね、イエス様を責めるような言葉まで口にしてしまうんです。続けてその場面を一緒に読んでみたいと思います。17節と18節を2節続けてお読みしましょう。ルカの福音書の24章17節と18節、はい、イエスは彼らに言われた。歩きながら二人で話し合っているその話は何のことですか？すると二人は暗い顔つきになって立ち止まった。クレオパという方が答えて言った。エルサレムにいながら近頃そこで起こったことをあなただけが知らなかったのですか？まず寄せられたのはイエス様の質問です。イエス様はですね、この二人と歩みを合わせながら二人が話し合っていることを聞かれていたはずです。その二人の会話を聞いていたその上でイエス様はこのように問いかけられました。歩きながら二人で話し合っているその話は何のことですか？この質問は二人の足を止めるに十分な、思わず二人が足を止めてしまうに十分な質問だったんです。それほどですね、二人に驚きを与えるそのような質問だったようです。いや、私はですね、ここは驚きというよりもそれ以上の感情、苛立ちや怒りとでも言えるかもしれない、そのような感情を彼らのうちに起こさせた、そんな質問だったのではないかと思うんです。彼らはすぐさま問いかけるんです。この旅人に向かって、風変わりな旅人に向かって問いかけるんです。エルサレムにいながら近頃そこで起こったことをあなただけが知らなかったのですか？丁寧に丁寧にですね、新改訳聖書では訳されていますけれども、この質問の背後にあるのは、一体なんて能天気な質問をするのか、そんなことを知らないでいるのはあなたぐらいのものだ、そのようにですね、この旅人を責める、そんなニュアンスを持った問いかけではないかと思うんです。ここで二人が見せた暗い顔つき、これは確かにイエス様に対する二人の愛情の深さを表していた、あるいは二人がイエス様に対してかけていた期待の大きさというものを表していたと思われます。二人はただ起こった出来事について、金曜日イエス様が、イエスが十字架につけられた、日曜日その遺体が消えた、この出来事についてまるで評論家のように分析をしながら話していたということではないんです。クレオパともう一人、この二人は愛し期待し、この方こそ救い主キリストではないか、私たちの王となられるお方ではないかと従い続けてきたこの方が無残にも殺された、愛する方に起こった出来事、期待をかけ続けてきたがゆえの混乱、そのショックが二人の心を絶望で満たし、知らなかったとはいえ当のイエス様ご自身を責める言葉となって口をついた、そんな場面がここに描かれている、そのように思うんです。当のイエス様を責める二人の姿、私たちはですね、この二人のことを笑うことはできないと思うんです。自分が今置かれている場所、目の前に立つお方、そのことに気づくことができない、 この二人を笑うことはできないと思うんです。私たちもしばしば同じことをしています。自分の前に起こっている出来事、直面している出来事を自分と同じようには受け止めることのできない人に対してなぜと複雑な思いを抱いてしまう。共感を覚え、そして自分と同じ思いを持っていない、共感を持ってくれない、そのような相手に対してなぜとそのように思ってしまう。さらには心配で胸を苛ませ、心を重くし、共に歩いてくださっているキリストに気づくことができないという。私たちも同じようなことをしている、そのように思うんです。このですね、苛立ちや怒りを隠すことができないようなクレオパの問いかけに対して、あなただけですよ知らないのは、この言葉に対してイエス様はさらに問いかけられるんです。19節です。イエスがどんなことですかと聞かれると、二人は答えた。ナザレ人イエスのことです。この方は神とすべての民の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。イエス様のどんなことですか、この質問に対して知った顔で二人は口々にイエスという人物とその人物について彼らが知っているあらゆることを答えるんです。目の前にいる無知な風変わりな世間知らずのこの男に対して、私たちは知らせる義務がある、そのような思いからでしょうか。彼らの口からはですね、咳を切ったように言葉が、イエスに関する言葉が次々と出てきます。でもそんな彼ら自身が、自分たちが語っているキリストが、イエス様が今まさに目の前にいるということに気づくことができない、なんともですね、皮肉と言いますか、そのような場面です。私たちもですね、クリスチャン生活を続ける中で、信仰生活を続ける中で、聖書に教えられ、知識が蓄えられていきます。聞かれるならば、イエス様とはこういうお方です、私にとってイエス様とはこういうお方です、そのように説明していくことができるようになるかもしれません。説明することができるかもしれません、言葉で。でも本当に私たちは今この時にも共に歩んでくださっているお方としてのキリストを知っていると本当に言うことができるのだろうか。今共に歩んでくださっているお方としてのキリストを求め続けているのだろうか。知ろうとし続けているのだろうか。イエス様のこの二つの質問は、彼らに対して問いかけるんです。あなた方は一体誰のことを話しているのか。あなた方が知っているイエスという存在は一体あなた方にとってどんなお方なのか、存在なのか。私はこのイエス様の問いかけ、二つの問いかけに興味を覚えます。福音書の他の箇所でもイエス様はしばしば問いかけるんです。当然もう知っていそうなことをですね、あえて問いかけるイエス様の姿が福音書の中には紹介されています。ダビデの子よと叫んだ目の見えない人に対してイエス様は問いかけられました。あなたは一体何をしてほしいのか。あなたは一体何をしてほしいのか。自分の子供が悪霊に疲れ病に苦しむその父親に向かってイエス様は問いかけられました。できることならば救ってくださいとそのように叫ぶ父親に向かって、あなたはできることならばというのか、そのように問いかけられました。同じ日に起こった出来事、 あの墓でマグダラのマリアがイエス様に出会ったその場面、イエス様はマリアに対しても問いかけられました。あなたはなぜ泣いているのか、あなたは一体誰を探しているのか。考えてみるならば、イエス様は私たちの心の内のすべてをご存知のお方です。聞くまでもなくイエス様は知っておられるというのが正しいところだと思うんですけれども、イエス様はあえて問いかけられるお方なんです。自分の思いに支配されているような私たちに対して、その暗闇のような私たちの思いの隙間にイエス様の問いかけという光が差し込みます。あなたは一体何を心配しているのか、あなたは一体何を考えているのか、あなたは一体何を望むのか、あなたは一体誰を探すのか。そのような問いかけを受けながら私たちは懸命に答えるんです。このクレオパトも一人のように、私たちが探すのはこのお方です。私たちが心配しているのはこのことです。私たちが泣いているのはこのためです。イエス様はさらに語りかけます。あなた方の本当の必要は一体何か。私たちはイエス様との交わりの中で御言葉を通して語りかけるイエス様の、語りかけてくださるイエス様の問いかけを聞くものとされていきます。私たちは祈りの中で私たちの思いを神様に向かって、イエス様に向かって申し上げていきます。しかしそのような私たちの思いに対してイエス様はさらに問いかけられるお方です。あなた方の本当の必要は一体何か。このクレオパトもう一人は自分たちの思い、この心に満ちていた思いを共有してもらうこと、目の前にいるこの人物に共有してもらうこと、そのことに頭がいっぱいになっていました。自分たちのこの絶望を知ってもらうことにいっぱいになっていたんです。しかし彼らの必要、本当の必要は今彼らと共におられるイエス・キリストに気づいていないというところにあったんです。クレオパたち二人は2日前の十字架の出来事だけではなくて、この日聞いたばかりのホットな、非常にホットな情報も伝えました。墓に行った女たちが見つかりに会い、イエス様が生きていると聞かされた。事実まるでそれを裏付けるかのように死体が墓には見当たらなかった。彼らはこのような情報もしっかりと覚えているんです。イエス様が生きていると見つかりが伝えた。でもこの情報も、伝えられた情報も、彼らの心の不安や疑いを吹き飛ばすには十分ではなかったんです。そんな彼らに対してイエス様はさらに言葉を続けられます。25節と26節をこの箇所もご一緒に読んでみたいと思います。ルカの福音書の24章の25節と26節、はい、するとイエスは言われた。ああ愚かな人たち、預言者たちの言ったすべてを信じない心の鈍い人たち、キリストは必ずそのような苦しみを受けて、それから彼の栄光に入るはずではなかったのですか。旧約聖書の預言者たちが神が使わしてくださるメシア、キリスト救い主について繰り返し予言をし、そしてイエス様ご自身も十字架の苦しみとそれに続く復活について繰り返し予告をされてきた、それを信じないのは心が鈍いからだ まさに目が閉ざされている、そのような心の状態、彼らの心の状態を指摘しつつ、イエス様はさらに言葉を続けられたんです。彼らもですね、ユダヤ人として旧約聖書の知識は豊富であったはずです。叩き込まれたその旧約聖書の知識があったはずです。神様の約束、これは神様の約束の言葉、救い主を与えるという約束の言葉だ、そのような言葉を彼らも知っていたはずです。でもいかんせん2日前です。たったの2日前に、そしてこの当日に起こった出来事、目の前に起こっている出来事にその旧約聖書の予言を結びつけることのできない彼らです。その理由は何か、今日のテーマと重なります。彼らの中でイエスとは一体誰か、この答えが明確ではなかったからなんです。イエスとは一体誰か、この答えが明確ではなかった。だから彼らは聖書の御言葉とイエス様ご自身を結びつけることができなかったんです。そんな彼らに対してイエス様が何をされたか、これは注目に値します。今日一番のですね、注目すべきことだと思うんです。それはイエス様は彼らに対して聖書を解き明かされたんです。聖書を解き明かされたんです。おそらくその解き明かしは、二人が、このクレオパトもう一人が自分たちをそれまで支配していたような、この三日の間、三日間の間支配し続けていた不安や恐れというものを思わず忘れて聞き入ってしまうような、そんな権威に満ちた解き明かしだったのではないかと思うんです。目の前にいた風変わりな世間知らずの旅人の口から語られる聖書の解き明かし、その解き明かしに彼らの耳は引きつけられていきます。やがて目的のエマオの村に着きました。彼らは無理に頼んでイエス様に泊まっていただくように、この旅人に泊まっていただくようにしました。そして食卓につき、イエス様が祝福の祈りを捧げてのちパンを裂かれたその時、彼らの目は開かれ、共におられる方がイエス様だ、そのことに気づいたんです。その場面、30節と31節もご一緒にお読みしたいと思います。ルカの福音書の24章30節31節、彼らと共に食卓に着かれると、イエスはパンを取って祝福し、裂いて彼らに渡された。それで彼らの目が開かれ、イエスだと分かった。するとイエスは彼らには見えなくなった。彼らの心の目が開かれた瞬間、それはつまり、絶望や不安、恐れではなくて、共におられるキリストで心が満たされた瞬間、彼らの肉の目はイエス様をもう見ることはなかったんです。でも彼らにはもうすでに、共におられた方がイエス様ご自身であった。そのことを知った。それで十分だったんです。続く32節の言葉、今日の今週の御言葉にも挙げた言葉ですけれども、彼らは口々にこんなことを言い合うんです。みちみちお話になっている間も、聖書を説明してくださった間も、私たちの心は内に燃えていたではないか。今この時だけではない、いやもうすでにあのお方と話していたその時、すでに私たちの心は内に燃えていたではないか。聖書の解き明かしを聞いているその時、私たちの心にはもうすでに変化があったではないか。私はですね、この場面を読むたびに不思議に思うんです。なぜイエス様は、マグダラのマリアがイエス様に墓でお会いしたその場面のように、このクレオパともう一人の弟子に対して自分こそがイエスだと初めから宣言をして近づかなかったのか。なぜ2時間余りとも思われるその道を、ご自分がイエスであることを ご自分のことを明かすことなく彼らと歩かれたのか。ある意味ですね、非常にこう回りくどいようにも思えるんです。自分はイエスですと、イエスだと、そのようにですね、すぐにでも明らかにされればよかったように思うんです。でもこの2時間余り、話しかけられ、問いかけられ、そして聖書を解き明かされて、そして2人の目を開かれたイエス様のこの姿は、私たちに対して大切なことを教えている、そのように言うことができます。もしかするとですね、イエス様は姿を変えられていたともですね、考えられるんです。他の福音書を見ますと、別の姿で2人の弟子に現れた、イエス様は姿を現されたと書いてありますから、この2人、クレオパトもう1人が十字架にかかられる前のイエス様を見ていた、その同じ姿でこの2人の前に現れたのではなかったと考えることができるかもしれません。しかしそうならそうとして、なぜイエス様はそれほどの回りくどいことをされたのか。私たちはここに御言葉を通して働かれる神様、その姿を見るんです。イエス様の解き明かし、聖書の解き明かしを聞いている、その中で彼らの思いはいつしか目の前の風変わりな旅人に対する偏見や自分の内に満ちる思いや不安にではなくて、聖書の言葉そのものに、イエス様を通して解き明かされる聖書の言葉そのものに向けられていったんです。目の前に立つその人の風貌であったり、あるいは無知な様子であったり、あるいはピカピカ光りながらですね、イエス様が近づいてきて、わ、驚いたというようなことではなくて、そこで語られる聖書の言葉そのものに彼らの思いが向けられていき、そしてその言葉に彼らの思いが開かれていった、その時その御言葉によって内から湧き上がるものを彼らは感じていた。そんなことを考えるときに、このクレオパト2人、この場面、この時代だけではなくて、新約の時代といわれる今、私たちが生きる現代に至るまで、同じようにイエス様は聖書を通して、御言葉を通して私たちに語りかけ、御言葉を通して私たちに気づきを与え、御言葉を通してご自身が共に歩んでくださるお方であることをいつも教えてくださっている。このクレオパと、もう一人に対して聖書を持って気づきを与えた主は、今もこの時代にあっても私たちに対して御言葉を持って気づきを与え、ご自身の姿を表してくださっている。この場面はそんなことを私たちに対して教えてくれています。最後に今日のテーマについて改めて考えてみたいと思うんです。イエスとは一体誰なのか。この二人の弟子にとって、弟子たちにとって、またあなたにとって、私たちにとって、あなたにとってイエスとは一体誰なのか。弟子たちが気づく気づかないとに関わらず、イエス様は共に歩まれました。弟子たちが気づく気づかないとに関わらず、イエス様は聖書を解き明かされました。弟子たちが共に歩いてください、弟子たちがイエス様に向かって聖書を解き明かしてくださいと頼む、その前に頼んだのではなく、イエス様の方から彼らに近づき、共に歩まれ、聖書を解き明かしてくださったんです。弟子たちが気づく気づかないとに関わらず、イエス様は祝福を祈ってくださいました、祈られました。弟子たちの無知や愚かさにも関わらず、憐れみを持ってイエス様は問いかけ、共におられる主に気づくことができないという弟子たちの何よりも大きな問題に、必要に気づかせようとしてくださいました。 そして不安や恐れに満たされている弟子たちであったにもかかわらず、イエス様は復活されたご自身の姿を明らかにし、その心の内に喜びを満たしてくださったんです。先行する恵みということを考えたいと思います。恵み、神様が与える恵みというものは絶えず私たちの意思や願いに先行するんです。私たちがイエス様に十字架についてくださいと願ったのではない、私たちが自分自身の罪に気づくその前にもうすでにイエス様は私たちの罪のためにご自分の体を贖いの生贄として十字架に捧げてくださっていた。あなたが、私たちが、これが神の言葉であると気づく前に、この聖書が神の言葉であると気づく前に、もうすでにイエス様はあなたに対してこの聖書を解き明かし続けてくださっている、くださっていた。私たちが信仰の告白をする前から、もうすでにイエス様は私たちのために聖書を解き明かし続けてくださっていた。私たちのあなたの疑いというものに終止符が打たれて、イエス様を信じるその前から、イエス様はもうすでにあなたの祝福を祈ってくださっている、祈ってくださっていた。あなたが不安や恐れに満たされて共に歩んでくださっているイエス様に対して目が閉じられているその時にも、復活されたイエス様があなたと共に歩み、御言葉をもって問いかけ、語りかけ、恐れではなく喜びをもってあなたの心を満たしてくださっている、くださろうとしてくださっている。先行する恵みです。私たちが何かをする前に、決意をする前に、願う前に、私たちの必要を知り、私たちのためにすべてのことをしてくださっている、あふれんばかりの恵みを与えてくださっている、与えようとしてくださっているイエス様であることを覚えたいと思うんです。このイースターの朝、始まった1年間の歩みを覚えたいと思うんです。どのようなことが待ち受けているか、今の時点で私たちには見えないことが多い、そんな1年間の歩みです。それだけではなく、このイースターの朝、この1年ということだけではなく、私たちのこの人生の歩みというものを覚えたいと思います。ますます私たちには霞がかかったように、一体何が待ち受けているのかわからないような、そのような道です。しかしその道すがら、いつも私たちにご自身から近づき、語りかけ、共に歩んでくださる主を覚えたいと思うんです。先行する恵み、私たちのすべての必要を知り、問いかけ、語りかけ、私たちの目を開いてくださる主に、心からの祈りと感謝と賛美をお捧げいたしましょう。一言お祈りしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊いお名前を心から賛美いたします。あなたがこの地上に使わされた御子イエス・キリスト、私たちが何かを願う前に、イエス様は私たちのすべての必要を知り、私たちのために取りなし、贖い、祝福を祈り、御言葉を持って語り続けてくださっていること、そのことを覚えるときに、そのような恵みを受けるにふさわしくない、神様の前に立つときにとてもふさわしくない、そぐわないものでありながら、 私たちの思いを超える愛を持って私たちをご自身の恵みの中へと招き導き続けてくださっている主のその大きさを覚えます。このイースターの朝、死は打ち破られ命が与えられた。私たちのうちにすでに与えられているこの命、イエス・キリストが分け与えてくださったこの命に生きるものであることをもう一度深く覚えさせてください。イエス様がご自身の命を分け与えてくださったがゆえに私たちと共に歩んでくださっているイエス様のことを知るものとされている、その幸いを深く覚えさせてください。心からの感謝と賛美をあなたに向かい捧げます。私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。